まずはですね、ヌーさんでございます、
うん、ヌーさん行きましょう、はい、ちょっと久しぶりですね。
そうですね、
はい、
大変ご無沙汰しております。
いやいや、こちらの方こそ、う
ん、1週間くらいずれることはありますが、毎回ちゃんと聞いています。
ありがとうございます。お世話になります。
長熟山陽道ブラブラ、毎回楽しみにしています。
いやー、そうですか、嬉しい。
三原は両親の田舎の島へ行くための中継点であったため、駅から三原港の間だけではありますが、よく行っていました。
いやー、そういうことがあったんやね。嬉しいね。
あの例のあれですよね、文雄君があの怒りの話をしたところですよね、はい、三原っていうのは。
そうです、そうです。ホテルの前にね、巨大な怒りがあってね。
はい。
おー、これは良かった。やっぱりね、そういう縁のある地名が出てくるとおもろいですもんね。聞いてくれてはる方もね。
だからタコの電話ボックスも知っていますし、大阪へ帰る時もお土産をよく三原で買っていました。
そうでしたか、ありがとうございます。
もみじまんじゅうのタコ入りというのがありましたよ。
ほ
ー、会社で受けるかもと買ったことがあります。
たこ焼きじゃなしに、まんじゅう、もみじまんじゅうの中にたこが入ってるんですね、
うん、中身はチーズケーキの甘さ控えめな感じの白いあんで、たこは細かく細かく刻まれたものが入っていました。
あ、そうでしたか、おもろいな、う
んうん、美味しかったですが、たこを食べている感じはわからなかったです。
なるほど、まあ、名前でわかったというところもわかりませんね、
う
ん、
今でも売られているのかなということですね。
あ、なるほど、はい、
しまなみ海道が開通してからは福山で下車し、そこからバスで島へ渡るようになったので、三原へ行くことがなくなってしまいました。
そうですか、なるほど、う
ん、懐かしいです。
なんちゅう島やったんやろね。
そうですね、お母さんの お母さん、うん、おばあちゃんやったかな。
おばあちゃん言ってはったかな、ちょっと今ちょっと聞こえにくかったんやけども、
両親の田舎の島へと、だからお父さんお母さんですね。
いや、もうこれはすごいとこじゃないですか、縁のあるとこですよね。あの瀬戸の花嫁を歌う運動を思い出しますね。
あ、は
い、
さて、はい、遡るのですが、西条での牛の子まんじゅうという言葉を聞いて、
はいはいは
い、幼い頃の記憶が蘇りました。
へえ、
うん、これもなんかあるんですかね。
ええ、
私が小6ぐらいの時、
うん、
母に届いた一冊の本の中に牛の子という言葉をやたら見かけていたのです。
なるほど、はい、
これ牛の子で合ってますよね、これね、読み方。あ、イノコか、イノコか、ごめんなさい、
イノコですよ、ちょっとおかしいところで、イノコ、イノコ、
その本は母の卒業した小学校から送られたもので、
うん、
主にその校区での昔からの言い伝えや民謡、わらべ歌、方言などを記録したものです。
あ、面白かったね、
うん、私も簡単なところだけ拾い読みしてみましたが、
うん、
その時見つけたイノコという言葉が妙に頭に残ったのです。
これはイノコ頭に残りますね、これ、もうそう、うん、はい、う
ん、で先日実家で久しぶりにその本を読み、イノコについてちゃんと読んでみました。
あ、よかった、うん、
イノコが多く乗っていると思ったのは、イノコ祭りの時に歌われるイノコの歌が地域ごとにあるからだと分かりました。
あ、イノコ、イノコっていうらしいですね、歌が、はい、
イノコ祭りは道に感謝するためのお祭りで、
うん、
祭神、祀っている神様は道祖神です。
あ、なるほど、はい、道祖神、はい、
道があるから生活ができて文化も生まれるということのようです。
ああ、なるほど、はいはい、
うん、昔はイノ、これは牛の日、イノシシの日かな、イノヒなんて読むやろ、うん、イノコのイに脳にヒって書くんですけど、これはなんて読むかな、
イノヒかな、
イノヒ、
イノコビ、
ちょっとわかんないです、うん、なんて読むやろこれ、うんうん、
要はそのイノコの祭りをする日のことですよね。
そうですね、うんうん、イノヒかな、読み方ちょっと分かんないですね、ごめんなさい、読み方、
はいはい、ごめん、僕も分からん、
それ、昔はイノヒに行われていましたが、現代は学校が休みの日、括弧勤労感謝の日や文化の日に変わりました。
そうですか、うん、
しかしどうしてイノヒに行ったのか、いや、道の神様とイノシシと 何か関係があるのかとか気になるのですが、残念ながらわからないそうです、う
ん、あははは、なるほど、はい、
うん、お祭りではゴリンゴさんという道を作るために地面を突き固める道具の小型なもの、小さいもので、
はい、
子供たちが地面を突き、それが終わると甘酒や砂糖湯などを飲みながら亥の子の歌を歌ったそうです。
なるほど、はい、
ゴリンゴってあのカタカナで書いてるんですけど、
あ、
なんかそういう、なんか多分文雄君あのだったら行った時なんかあったよね、地面突く道具みたいなやつ、
お、丸いやつやね、
多分
丸いのに縄の目をつける溝があってね、
うんうんうん、
それに縄をつけて子供たちがどんどんとこう地べたを固めながらということですよね。
あ、なるほどなるほど、
まあ、土を打って唱え事をして回るということで、うん、猪子月とか猪子土という、土というのは木片に覆うという字書くようなもんですけども、
うんうん、
そういう道具が地蔵盆の地蔵さんの下に収めてあるんですよ、
うん、
面白いね、この猪子っていうのは。これ箕面にもあるんですよ。
あ、大阪の
この辺までずっとそういう習慣出てきているんですよ。
じゃあ、うん、お便り戻ります。
はい、戻りましょう。
母はこのお祭りをうっすらと覚えていますが、はい、あまり詳しくないと言います。
はい、
なぜなら母の時代は男の子の参加するお祭りだったからです。
ああ、女の子さんができなかったんですね、
う
ん、
時代とともに子供が減ってきて女の子も参加するようになったようです。
なるほど、はいはい、
ただし本は昭和52年発行のものです、
うん、
牛の子祭りは今も存続しているのか、猪の子祭りは今も存続しているのか分かりません。
なるほど、はい、
まあ、文雄君の時はあったんですよね、少なくとも、
うん、ただね、あんまりやってるように思わなかったです。
ああ、なるほど、
うん、なんかちょっと、まあ、2年に1回ぐらいしかせえへんのちゃうかいなという、まあ、ちょっと恐れはあったんですけどね。
1994年頃でしたよね、確か長熟山陽道って。
ああ、そんなもんでしたね、はい、
ああ、そうかそうか、まあ、まあ、52年ってことじゃない、昭和52年よりかは新しいけど、まあ、当時もやってなかった、20何年前もやってなかったかもしれないってことですよね、
うんうん、ただ道具はそのまま残ってたし、
うん、
まあ、いつでも始められるようなことの状況にはありましたね、まだね、
うん、
石がいっぱいありました、猪子石っていうか、うん、猪子土っていうか、そんなのもあったりしてね、うん、
ところで私としては食べ物やお供え物で猪子まんじゅうとか猪子餅という言葉が出てくればなぁと思ったのですが、残念ながらなかったです。
あ、ごめんなさい、はいはい、
あ、じゃあ多分その本の中に出てこなかったってことでしょうね。
あ、なるほど、そうでしたか、はいはい、
うん、今回はこのレポートを書くのに調べた資料は母の本のみです。
なるほど、
パソコンを叩けばいろいろ出てきて大変そうな気がしたのでわざと避けましたが、
なるほど、それ良かったかも分かりませんね。
夫が検索してしまったのです。やはり出るわ出るわ、でもスルーしておきます。
そうした方がいいと思います。
ではまたお便りができればと思います。皆様お体ご自愛ください。
いやー、そのヌーさんとこれだけその何て言うんですか、山陽道が深い関係にあるっていうのは、うん、本当嬉しいですね。やってよかったですね、うん、この企画はね。
いや、まあ、こういうためのね、僕らの企画ですから。
はい、嬉しいですね。
誰かにこう刺さるね、多分。
そうですよ、うん、うわ、よかった。まあ、この本当に猪子ってこれ本当に研究していったらこう、そこの深いもんみたいですね。
そうですね。
猪子餅のこともあるし、うん、なんかね、猪子餅のことをね、のせ餅とも言うらしいですよ、のせの、この辺ののせの。
ああ、なるほど、なんか妙見信仰みたいなやつがあるんかな。
まあ、そうかもしれませんね。
今、適当なこと言うてるけどね。
まあ、適当なこと言うてますけどね、まあ、はい、これ、しかし本当に、いずれは一回、猪子についてしっかりした、なんかもうちょっとこうね、ちゃんとした本も読んでみたいですね。
そうですね。
はい。
はい、ヌーさん、ありがとうございました。
ヌーさん、いろいろご指摘ありがとうございました。また何かいろいろあったら、お便りください。待っております。
はい、ジュエリー上島隆さんです。
待ってました、ありがとうございます。
これもちょっとだいぶね、古いお便りになるんですよ。ですね、前回紹介できなかったんで、ちょっと今回紹介させていただきます。
ごめんなさい。
いつもお世話になります。ジュエリー上島をご支援いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげさまで上島さんも暑さに疲れ気味で食欲が落ちはしましたが、先日も一日私と、一緒に過ごしました。
あ、よかった、そうでしたか、はい、
まあ、タカさんと過ごされたということで、
うん、
はい、私と同じ量を食べ、私は甘くて食べられなかった巨峰大福も完食しました。
いや、すごい、
巨峰やから中に あの、うん、あれが入ってるやつですよね。ブドウが入ってるやつですよね。
ブドウが入ってる大福ですね。あ、うまそうですね。
はい、なので、良くなる方向に向いてると思います。
はい、もうそれは確実に。食欲がもうそんな回復しちゃったらですね、うんうんうん、あの、悪くはならんと思います。どんどん良くなると思います。はい、
さてさて、この夏、毎日スポーツ中継を楽しみにしておりますが、
うんうん、
先日までの世界陸上に相撲、そして阪神タイガースに高校野球の各地での予選を見ております。
はい、
さて先日の大相撲千秋楽、横綱照ノ富士と大関貴景勝との一番、
うん、
過去の成績からも圧倒的に横綱が有利で、この一番で照ノ富士の優勝が決まる、そんな取り組みでした。
はい、
横綱も勝ったも同然と思っていたようですが、結果は貴景勝が勝ちました。
はい、
そして横綱は優勝を逃しました。
あ、
うん、普段はポーカーフェイスの横綱ながら落ち込んだ表情と現実を受け入れられずに空を見ている目が印象的でした。
なるほどなるほど、はいはい、うん、
球祖猫を噛む、そして土俵に住む魔物、私はこの一番が横綱のさらなる強さへとつながると信じております。
あ、なるほどね、なるほど、そういう見方しちゃったわけですね、
う
ん、
そうそう、あの、うん、横綱の照ノ富士、
はい、
もうあの典型的な悪役顔でもういいキャラやなってずっと思ってた。ちょっと朝青龍を思い起こさせるようなね、なんか憎まれキャラやなと。
なるほど、はい、なるほど。
僕もたまに相撲を見てるんですけど、
はいはいはい、
やっぱあの照ノ富士のあの顔と、
うん、
あとこの、うん、貴景勝ってあの人ですよね、あのちょっとあんこみたいな人ですよね、多分。
ああ、なるほどね。
あの背が小さくて、
プチッとしたね。
そう、あの人のあの可愛さもね、なんかいいんでね。
ああ、なるほど、ね。
ちょっと大相撲もなんかキャラクターがええの出てきたなっていう感じですよね。あと若隆景がかっこいいですね。
ああ、なるほどね。はいはい。
あの人もちょっといい感じやなという感じはしてます。
なるほど。僕はね、ほとんど相撲のこと分かってないんですけども、
うん、
まあ、よっちゃんがずっと見てるもんですから、気合いで撮って見たりするんですけども、はい、
うん、
意見としては貴景勝とかの意見はその通りなんですけども、うん、ただおもろいのは、この頃、インタビューの時に、
はい、
本当若い人はもうなんか昔やったら、なんか一言でも喋ったら損やっていうようなインタビューでなんであんな相撲の人って、ちょっとなんでこんな喋られへんのかと思ったんが、これもろっちゃいますね。
あ、
もう明るく楽しく喋ってくれましてね、まあ、相撲はひょっとしたらちょっとこうもっとこれからおもろになるんちゃうかいなという期待は抱いております。
そうですね、はい、
はい、
あとね、ふみくん、裏っていうやつがおもろいよ。
あ、裏ね、あれ芦屋かなんかの、
そうそう、いや大阪寝屋川ちゃうかったっけ。
寝屋川かな、芦屋にもおったね、一人ね。
うん、芦屋は確かね、貴景勝か若隆景かどっちかなんですよね。
ああ、裏はそうやね、寝屋川
で、
あ
のね、で、裏が何がおもろいかっていうと、
うん、
弱いんですけど、
うん、
負けっぷりがおもろいんですよ。
ああ、そう。
だあいつはそういう立ち位置で、
はい、
こうやっぱ自分のこう生きる場所を見つけたなと。
ああ、なるほどね。まあ、それと、うん、あの人でちょっと目につくのは、ピンクの回しの人。
そうそうそうそう、裏ピンクですよ、裏は確か。
なんかあれがこう妙に焼き付くね。
う
ん、
そうそう、あれ目立つね、あの裏のピンクはね。う
ん、まあ、この頃は他のやつもおるけどね、そうそうそう、ピンクのやつは。
あ、うん、じゃあ、タカさんのお便り戻ります。
はい、戻りましょう、う
ん。次に高校野球予選を見ていると、選手たちも時代とともに変わってきたな、なんて思っています。
あ、なるほど、はい。
まあ、どういうことかというとですね、バッタースレスレに投げられたボールにバッター本人がデッドボールを審判に主張するものの審判は当たっていないのポーズ。
あー、なるほど。
その判断に再度バッターが当たったと迫る場面を最近目にします。
なるほど、はい。
中には審判の制止を無視して一塁に走り出す選手も見受けられます。
なんとも
せこい情けない男らしくないくどい、そんな印象です。
なるほど、はいはい。
昨今少子化に伴い過度に子供を持ち上げ腫れ物に触るような育て方が流行りになっているように思うのですが。
なるほど、タカさんらしい見方やね、おもろいね、はい、厳しい。
そんなことではまともに心の成長しないわがままな子供が増えてしまいます。
なるほど、はい。
私たちが子供の頃にはアイスキャンデーを食べながら歩いていると、
はい、
見ず知らずのおっさんに後ろから頭を叩かれ子供はこんな贅沢はあかんのじゃとアイスキャンディーを取り上げられる下町の掟の中で育ちました。
なるほど、なるほど、
まあ、これ多分寺田町の話ですよね、大阪の。
いや、もうよう分かりますね、う
ん、はい、今ならこんなことがあると事件と大騒ぎになるでしょう。
そうでしょう。
その是非は分かりませんが、うん、矛盾の犠牲の上に子供が育つようにも思います。
なるほど
いや僕この前ね、ちょっと久しぶりに、
うん、
あの尼崎行ったんですよ。
おうおう。
で、尼崎 の、 あの王将、王将駅前に大阪王将があるんで、
あ、
まあ、そこで昼飯食べたんですけど、
あ、そう、う
ん、なんかあの雰囲気いいですね。あの、うん、おっさんらがなんか文句垂れながら王将を食うてるっていう。
なるほど、なるほど。
なんか久しぶりにこう、あ、こうちょっといい意味での田舎来たなっていう感じで。
あ、ね、
まあ、なんかタカさんの寺田町も多分そんなとこやったんやろなっていう。
あ、寺田町本当にね、はい、一緒に一回住んでみたいとこやもね。
うん、あ、お便り戻ります。
あ、戻ろう戻ろう。
さてさて、話を戻しますが、昔の子供たちは、はい、こんな時には逆でした。さっきの高校野球の話なんですけど。
あ、なるほど、うん、
審判のデッドボールの判断にバッターは当たっていない、塁に進むより打ちたい、こんな態度が多かったのですが。
ああ、なるほど、
はい、変わりましたねと。
なるほど、なるほど。
よく言えば損得感情がしっかりしている、チームの得を最優先、
はい、なるほど、
自分の主張ははっきりと伝える、
うん、
私たちの中高生のクラブ活動での試合の時には審判の判定に異議を申しますとすぐに退場。
なるほど。
あるいは頻繁にペナルティをいただいておりました
なるほど、はい。
なので理不尽に耐えられる忍耐力が身についたような側面がございますが、
うん、
寛容な社会の膨張に伴い自分の我を通すことを肯定する現在、
あ、
どちらがいいのかは分からないです。
ああ、ね、まあそういうことになるんやろな。
さっきの文雄君のあの、うん、ね、相撲のインタビューもまさに現代的やなっていう感じはしましたけど、
まあ、まあまあ、あれが出てね、うん、ちょっとしたら相撲ってこれからもちょっと持つんちゃうかいな思ってたんですけどね。
そうです
ね、このまま言ったらなくなるもんちゃうような感じがしてただけでね、
うんうん、
ああいうような若い子が出てきて、まあ、持つかもわからんなと思ってますが、うん、はい、
いつの時代も子供は社会の鏡、大人の背中を見ているな、そんなことを実感しております。
うんうん、なるほど。
そして一言で申しますと、うん、この国の社会全体が幼稚化しているように見えてなりません。
なるほど。そういう見方で言ったらもうこれまさにそうですね、うん、よくわかります。
は
い、
それでは次回まで皆様お元気にお過ごしくださいと、
はい、
いうことでございます。
まあ、タカさんも僕もそうですけど、やっぱりちょっと古い世代になっとんだよなっていう気はするね、はい、
そうやな。うん、高校野球最近どうなん？今予選っていうか、もう今本戦ですか、高校野球は。
昨日からなんか始まってるみたいね。
あ、そうなんですか。
タカさんも一生懸命見てはると、僕は残念ながらあんま野球は分かりませんので、
うん、
ほとんど見てません。よっちゃんも高校野球はあんま見てへんね。相撲よう見てますけどね。
あ、なんかね、僕今富山県にいるじゃないですか。
おお、
まあ、場所が場所だからかもしれないんですけど、うん、お、今あの外にあのあれですね、サギが飛んでましたね。
あ、シラサギか。
そこの辺りね、あの、いや、シラサギじゃないけど、なんかサギみたいなやつがね、あのおるんですよ。
お、
あの地元サギみたいなやつが。で、近所の川にね、いつもおるんですよ。
ああ、まあ、あの寝るとるわけ、魚を。
多分今そいつがね、僕らのこの施設の前をパーッと飛んでくれましたね。
おお、なんやろうね、なんか、
はい、あ、そうそう。で、富山県のこの辺りだけかもしれないんですけど、全然その野球の矢の字もないんで。
あ、そう、う
ん、なんかその例えば富山県代表はどうなってるとかっていうことも多分あんまり話題になってないから。
そうか、
まあ、ちょっと今のところね、分かんないんですよ、高校野球がどうなってるか。テレビも全然見てないんで、
うん
はい、あ、で、文雄君に聞いたら文雄君も知らないっていう答えやったんで、
いや、
まあ、これも話つながらんなと思いましたね。
ごめんね、野球音痴やから感じてちょうだい、はいはいはい。
まあ、というわけで、ジュリー雄島、タカさんありがとうございました。
はい、いつも面白い材料、もう本当ありがとうございます、喜んでます。
はい、次はですね、
はい、
あ、オフィス樋口さんです。
ああ、樋口さん来ました。
樋口さん、なんか、はい、あのまた奈良に行かれたみたいなんで。
ああ、そう、まあ、奈良はもうしょっちゅう行ってあるからね。
そうですね、まあ、タカさんもね、奈良にお住まいなんで。
そうなんですよ。
そういう意味では樋口さんとのつながりもあるんかなと。
ああ、なんか接点があるかもわからんね。
そうですね、はい。じゃあ、オフィス樋口さんのお便り参りたいと思います。
ああ、聞きます、はい。
本題に入る前に、
はい、
今年の夏は暑いのと、
はい、
新型コロナウイルスの感染者が増加しているので、
うん、
出かけるのは少なめにします。
はい
はい、本題です。
よう分かりました。そうしてください。はい、あ、僕も賛成です。はい、
はい、2022年5月3日から5月5日まで、
うん、
太平祭春、これなんて読むんやったかな、天平祭、ごめんなさい、太平ちゃうわ、天や、天平祭春がありました。
うん、ああ、そうだったんですか。はいはい、はい、
出かけたのは5月3日のみです。
はい、
まあ、だから先ほどおっしゃったようにね、
はい、
はい、あの出かけないと宣言されたんで、
暑さと病気のためにね。
そうですね、本来ならまあ3日間出たいところ1日だけしたということで、
はい、分かりました、
懸命な判断です。
はい、
5月3日のボラボラネタです。
はい、
会場は平城宮跡の朱雀門です。
はいはい、分かります。
まずは朱雀門開門の儀を見ました。
うん、
これはな、近衛兵って読む、近衛隊かな、
近衛兵やろうな、ちょっと分からんけど、
隊って書いてますね、軍隊の隊ですね、
近衛隊ですよね。
一応ちょっと調べますね。
はい、分かりました。
これは多分近衛って読むんだろうね、これ。
あ、それは間違いなくこの絵やと思います。
僕、衛星の絵に侍って書くんですけど。
ああ、
ちゃいましたっけ、
衛星の絵ですか。
うん、
ちょっと待って、この絵な、
非常
この
衛視隊、ごめんなさい、衛視隊っていうらしいです。
ああ、この絵ちょっと衛視の方ですか。
はい、衛視隊、あの隊は軍隊の隊ですね。
分かった、衛視隊ね、はい、
衛視隊の行列の写真と動画があるので、うんうん、見てくださいと。
ありがとうございます。
はい、でこれちょっとあの、はい、僕今 YouTube であの見てますけど。
ああ、そうですか。
朱雀門を正面にですね、樋口さんがこう、あの、いつものあのズームの感じで、
まあ、
動画を撮ってらっしゃると。
ああ、なるほど、はいはい、
で、あのいろんなあの、まあ、軍隊の人たちがですね、うん、あの行列をなして、まあ、歩くと。で、すごい印象的やったんが、みんなマスクしてるんですよね。
ああ、面白いね。
はい、まあ、これがまたやっぱり今のコロナ禍でのこのやり方なんかなと、
う
ん、
ああ、なるほどね、
はい、いうような感じがしました。
なんかこうね、奈良時代がこうマスクをしてるって面白いね。
面白いですね、
うん、うん、
この日は中国雑技団の演技がありました。
おお、そうでしたか。
写真のみでしたがご覧くださいと。
はい、雑技団も来てた。
雑技団がなんとですね、朱雀門の前でいろんなアクロバティックな動きをすると。
なんと、
これなかなかないことですよね。
まあ、ないことやけど、ひょっとしたら昔あったかも分かりませんね。やっぱり中国
かもしれない、ね、
交際があったもんですからね、
うんうんうん、
なるほど、面白いそれは、
はい、天平行列、
はい、
平城遷都の、これなんていうの、またこれ樋口さん、これ振り仮名打ってほしいですけど、あの言うという、はいはい、あ、みことのりか、これ読めないですから、これ普通は、
はい、
平城遷都のみことのりの写真と動画があるので見てくださいと、
はい、
いうことでございまして、まあ、これじゃ写真の方を見せていただいてるんですけど、まあ、いろんなあの格好をしたですね、それもマスクをつけた、まあ、昔の方がですね、まあ、男女ともにですね、いろいろ行列をなして歩くという。
もう奈良時代全部オールマスクですね。
そうです、マスクがまたね、これ今写真見てるんですけど、結構派手で。
あ、そう、
はい、なんかあのピンクのマスクとか緑のマスクとか、まあ、なんかちょっとあのなんていうかな、僕マスク自体は嫌いなんですけど、ただなんかこの平城京のこのマスクはなんかちょっと神秘的な感じしますね。あの、わざと顔隠してるみたいな。
あ、なるほどね。
なんと、まあ、男女関係なしにマスクしてますけど。
ああ、なるほどなるほど、うん、分かりました。お能みたいな感じでちょっとね。
あ、そうですね、顔が見えないようにするみたいな。
うん、
はい、今週のボラボラネタは以上です。
ご苦労さんでした。
よく考えたら今回の天平祭春は令和になって2回目であることに気づきました。
ああ、そうやったんですか。
まあ、もう今令和4年ですけど、まだ2回しかやってないと。まあ、本来なら毎年されるはずなんですけど、まあ、多分コロナでまあ、昨年と、ね、2年前はやってないんでしょうね、おそらく。
ああ、そうでしたか、はい、
はい。人が殺到してうまく撮影できなかったので、撮影する場所を変えた方がいいかもしれません。あ、また先が飛んでいきました。今度は飛んでいきました、向こうに。
おお、なんか活動してますね。
そうですね、はい、来年こそファッションショーの復活とマスクなしでの行列に期待したいと思います。
わかりました、
はい、今週の放送楽しみにしています。
樋口さん、いつもありがとうございます。
はい、皆さんよかったらまた樋口さんの YouTube チャンネルでですね、今回のお便り見てほしいなと思います。
はい、
チャンネル名は島風鉄道チャンネルです。
はい、
現在ですね、登録者2270人ということでね、まあ、着実に登録者が増えていってる有料チャンネルでございます。
すごいですよ。
これはすごいことです。はい、本当に
樋口さんの個性っていうのはすごい。
いや本当にね、もう唯一無二なんでね、
はい、
YouTube をもっと樋口さん大事にしてほしいなと思ってます。
まあその通りですね。はい、はい、
高橋克彦さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、現在なお休止中ですが、アドベンチャーランナー高橋克彦です。
はい、
7月も最終週。
はい、
来週は8月で、まあ、これもすいません、前回いただいたお便りです。
ごめんなさいね、ちょっとイレギュラーでこうなってますね。
はい、はい、来週は8月で間もなくお盆。
はい、
とはいえ世間は夏の盛 り,
その通り、
涼しくなるのはまだ1ヶ月以上も先のこと。
ああもうその通り、
夏バテやコロナでダウンされている方も多い様子です。
はい、
日頃からできるだけストレスをためないことも大切ですが、特に我々中高年世代は免疫力をアップするためにできることを続けていくのがいいと思います。
なるほど。
文明を共存するというのは現代人にとっては難しいことであるということです。ここからちょっと難しい話に入りますよ皆さん。
そうですね、はい、ちょっとついていけなかったです今ね。はい、
何を当たり前にするか、日常の意識の向け方と行動によって私たちの生き方や考え方はガラッと変わります。
ほうほうほう。
60年余り生きていて、はい、子供の頃の暮らしを今振り返ってみるといろんなことが変わりました。
うんうん、
不便で不都合なことが結構当たり前の日常だったあの時代、子供の頃転んで怪我をしても親や先生には傷口に唾を塗っておけと一蹴されました。
うんうん、
今だったらそんなこと言う大人はおそらくいないでしょう。
なるほど。はいはい、
でもこれもあながち間違いではないということです。
はい、
今さら文明を放棄してそんな時代に戻れと言っても、到底不可能ですが、そんな時代のアナログ的な発想が今大切だったりします。
ああ、まあ、まあそれは分かります。その点はよう分かります。
はいはい、コロナ禍で現代人の脆さや弱さが露呈しつつある中、衣食住のいろんな部分で見直されるべき部分があります。
なるほど。
21世紀先の見えない不確実性の中で生きている私たち、長く生きてきた我々ゆえに過去から学ぶべきことは多々あるかなと思います。
うんうん、
ちょっとタカさんのお便りにも共通するような、
まあそうですね、流れとしてね。
そうですね、はい、暑さはまだまだ続きますが、皆さんもどうかご自愛くださいということです。
ですね、ありがとうございます。
はい、まあまあ現代テクノロジーもいいけど、
うん、
昭和アナログもいいよということで
ですね、まあ、
そういう時代なんかもしれないですね、これから
は、
ね。
まあ、そうですね、まあ、両方やっぱり混ぜることによって何かが出てくると思いますよね。
そうですね、
うん、
はい、というわけで皆さん、高重克彦さんでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
次はですね、平松さんからも来ております。
ありがとうございます、いつも。
はい、ラフェット平松ね、大阪の中之島のビルの屋上でね、はい、レストランがフランス料理屋さんがあるんですけど、
まあまあ超高級っていうんですか、僕はまだ行ったことないんですけども。
そうですね、は
い、
僕は取材に1回行って、でプライベートでも1回行ったんですけど。
ああすごいですねそれは。
なんかそこからね、律儀に毎回メールをくれるんで紹介させ
て、ありがとうございます。
紹介させていただいております。
はい、すごい店ですね。はい、
そうですね、まあ、お金に余裕のある方はぜひ平松さんご愛顧いただきたいと思います。
う
ん
う
ん、
その通りです。
お金はかかるけど確実です。
そういうことですね。それでいいんじゃないですか。あれがかかって、
そう、それでいいんですよ、もう。
うん、
はい、次はですね、中之島美術館さんからいただきました。
はいはい、わかりました。はい、
開館記念展、っていうのがあるらしいです。
はいはい、
みんなの街大阪の肖像第2期、
はい、はい、
祝祭との共鳴、
お
昭和戦後平成令和、はい、っていうのが今度行われるらしいです。
そうですか。はい、
8月の6日土曜日、もうすでに開催されてますね。
はい、始まってますね。
はい、10月の2日日曜日まで、
うん、
開館記念展を行いますと。
はい、
いうことでございますので、もし皆さん興味ある方はまたもうすでに始まってるみたいなんで、
うん、
はい、大阪中之島美術館の、まあ、ホームページなり何なりをちょっと見ていただきたいなと思います。
あの時々館長さんが解説してあるところが出てきたりしましてですね、
うん、
あ、頑張ってやるな、よくここまでやってきはったなということを感じております。
そうですね、まあ、これからの、ね、大阪を代表する美術館になる可能性が高いんで
ですね、
まあ、あのスタイルも真っ黒のスタイルも含めてね、ちょっと皆さん一回チェックされてもいいんじゃないかなと思います。
なんかあんなブラックイズビューティフルっていう感じやわね。
そうですね、
はい、
あとですね、
うん、
あ、朝日エアポートサービスさんからちょっと来てますね。
ありがとうございます。
これ面白いですね。ね、阪和自動車道、
そうそうそう、
岸和田サービスエリア、
うん、
下り線、
お、
8月10日水曜日にグランドオープン、
そうですよ、
ということで、これ今までもありましたよね、確かこれ阪和自動車道の岸和田サービス、うん、
だからやっぱり、
はい、
改装でしょ、これ大きい。
あ、僕最近使った気がするんですけどね。
ああ、そうですか。
ちょっと和歌山に用事があって、うん、行った時があって、おうおう、なんか岸和田サービスエリア、あれ上りやったかな、下りじゃなかったかな。
これは下りですよ。
あ、下りですか。
8月10日の水曜日にグランドオープンです。
へえ、ちょっと興味ありますね。
ネキスコさんからも来てます、こちらにも。
あ、そうなんですか。
こちらも朝日エアポートサービスさんとネキスコさんですか。
ネクスコ西日本ですね、多分ね。
そうそうそうそう、はい、それをですねまとめてですね、
はい、
あのオフィスメイさんがまとめて、僕らに広報してほしいということでくれてる。
そう、あの鈴木さんという社長さんがいてはって、うん、まあ、その方がよく僕らに情報くれるんですけど、
うん、感じのいい方ですよね。
そうですね、その方から、まあ、実物でもいただいてると、僕は今メールをちょっと拝読してるんですけど、
はい、もうこれ写真がいっぱい載ってましてですね、面白そうですね。岸和田マルシェとかね、
うんうんうん、
神田フルという店ができるらしいですね。
あ、神田ね、確か岸和田に神田っていう確か地名があったと思うんですけど、うん、
いや、それと違ってね、
はい、
これ何や言うとね、この神田フルのところをちょっと説明読んでみますとね、
はい、
缶詰てワンダフルをキャッチコピーに全国各地にこだわりの缶詰を集めた専門コーナーと書いてますわ。
あ、缶詰ですか。
缶詰がワンダフルということで神田フルっていうらしいですね。
あー、そっちのね、
缶詰ばっかりがいっぱい並んで、定番ものから一風変わったものまで約200種類の缶詰を取り揃えて、ついつい手に取ってしまいたくなる売り場ですと書いてますね。
あ、なるほど。
こういうようなおもろいね、名店コーナーとかパンダコーナーとかね、うんうん、一品さんとかね、うん、なんかごちそう食堂とか、結構こうちょっとこの話題ような になるようなですね、朝日エアポートサービスさんの店も出てるということで、これちょっと要注意ですね。これできたらまたちょっとてっぺんも行った方がいいかも分かりませんね。
そうですね、まあ、下りなんで多分ですけど、はい、大阪側から和歌山に行く方の線やと思うんですよね。
下りと書いてます、
はい、で僕は前上りですね、和歌山から大阪に行くときに確か阪和道の岸和田サービスエリア使ったんですよ、
うん、
ですごいトイレになんか男児の絵が飾ってあったりとか結構楽しかったんで、うん、あ、これおもろいなと思ったらこのお便りが来たんで、まあ、こっちはだから下りの方なんで、うん、僕まだ行ってないと思うんですよ多分。
なるほど。まあ、そのトイレとかね、赤ちゃんの施設とかですね、そんなもうすごい豪華ですね。
ああ、そうなんですね。
うん、なかなかやりますよこれは。
あ、で、
う
ん、ちょっと皆さんよかったらまた大阪南部の方とか、まあ、もしくは和歌山とかね、この泉南の方行かれる方は一回ちょっとこれ使ってみてもいいかもしれないですね。
なんか各コーナーにね、ミニイベントがあるとか言って、8月の10日から12日までですね、なんかいろんなものがもらえたり、なんか書いております。いっぺんホームページ見てみはったらどうですか、皆さん。あ、
そうですね、
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、皆さん盛り上げましょう。
阪、
はい、
和道の、岸和田サービスエリアの下りですね。和歌山方面、はい、和歌山方面です、皆さん。
はい。8月10日の水曜日の午前9時にグランドオープンと書いております。はいはい、鈴木さん、いいお便りありがとうございます。いい情報ありがとうございました。
ありがとうございます。
オフィス名の方です。
はい、以上ですね、お便りは。あとね、
今ちょっとチェックできる、
今ちょっとチェックしたね、荒木優さんから来ましたね。
おはー、これはまた嬉しいですね。
ただね、荒木優さんの展覧会ね、間もなく終了って言って、今日終了ですね。
あ、いやいや、
どうやった、ただこれあれですよ、あ、京都ですよ、京都。
そうですか。
スイートルームっていう名前の展覧会が、8月7日日曜まで、
はい、
RC ホテル京阪八坂1階ロビー。
おー、そうですか、ど真ん中ですね、京都もね、
はい、京都市東山区八坂上町370っていう住所らしいんですけど、今日の22時まで。
あ、まだ、まあ近所の方が行けば間に合いません、まだね。
そうですね、観光地のど真ん中にあるホテルでの展示です。
はい、まあ、とんでもないものがあると思います。
そうですね、今回の展覧会では動画は封印して、観光と観光、サイトシーンの観光と、あとはあの光を受ける観光ですね。
なるほど、はい、
を軸として映画的文法を用いた写真のシリーズ全21点プラス追加で制作したポストカード10点で、
はい、
スーベニアへの考察を展開しております。
これはね、荒木さんはね、もう本当にすごいもんですよ、この人は。
そう、ちょっと半分ぐらい何言ってるか分かんないんですけど、
まあそうですね、
まあ、そういう世界観の方です、荒、はい、木さんは
本質感出る人ですからね。
そうですね、
見て損はしません、何か得るものがいっぱいありますわ、この人、はい、
なんか他にもまた京都のね、京都市京セラ美術館での展覧会も今現在進行中らしいですね。今やってるらしいですね。
そうですか、あの大きな美術館で、
はい、これはね9月25日までやってるらしいです。
あ、まあ、これはもう完全に間に合いますね。
そうですね、はい、なんで、まあ、ちょっと荒、まあ、木さんね、すごい面白いことされてる方なんで、よかったら皆さん荒木優で検索して、
はい、
はいはい、おね、あ、確かにこの方山形の出身の方で、まあ、こっちのちょっと東北の雰囲気のするような方なんですよね。
非常に面白い方で、まあ、世界中で活躍している方ですよね。
そうなんですよ、ぜひ
乗り乗っておられます。
荒木優さん応援してあげてください。
はい、みんなで盛り上げましょう。
以上でございます。
ありがとうございました、お気に皆さん。
はい、以上でリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。